今日は時についてのお話をしていきます。すべてのことには時があるというのが今日の説教題です。有名な聖書箇所からお読みしていきますが、コヘレトの言葉、これもとても有名な言葉なんですけれども、先にお読みしたいと思います。コヘレトの言葉の3章の1節から11節までお読みします。天の下ではすべてに時期があり、すべての出来事に時がある。生まれるに時があり、死ぬに時がある。植えるに時があり、抜くに時がある。殺すに時があり、癒すに時がある。壊すに時があり、立てるに時がある。泣くに時があり、笑うに時がある。嘆くに時があり、踊るに時がある。石を投げるに時があり、石を集めるに時がある。抱くに時があり、ほどくに時がある。求めるに時があり、失うに時がある。保つに時があり、放つに時がある。裂くに時があり、縫うに時がある。黙すに時があり、語るに時がある。愛するに時があり、憎むに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。人が労苦したところで何の益があろうか。私は神が人の子らに苦労させるよう与えた務めを見た。神はすべてを時にかなって麗しく作り、永遠を人の心に与えた。だが、神の行った技を人は初めから終わりまで見極めることはできない。以上です。もう5月が終わり、6月に入りました。時の流れというのは本当に早いと思います。もう東京も梅雨入りに入ると思いますし、おそらく来月にはオリンピックも持たれていくことになるでしょう。時の流れの速さを感じる時期ではないでしょうか。皆さんどうでしょうか。ついこの間やっと桜が咲き始めたということを私たちは喜んでいましたけれども、もう桜はとっくの昔に散ってしまい、葉っぱは緑になり、生い茂り、そして明らかに次の時期に私たちは生きています。先週、あるいは先々週だったでしょうか、徳島大学の先生だったと思いますけれども、若者に対するメンタルの調査を行いました。これは NHK の朝のラジオで報道されていた内容ですけれども、私の記憶が正しければ、大体18歳から29歳ぐらいの青年の20%以上がメンタルな治療が必要なレベルに今あるということでした。それを受けてというわけではなく、この春、学生たちの面談を行っていますけれども、一人一人と時間をとって、特にキリスト教推薦で入ってきた学生たち、うちの学部の学生たちと一対一で面談を行っていますけれども、いろんな困難を抱えている子も中にいます。順調な子もいますけど、そうでない子もいます。特に就職活動をしている人たちはとてもプレッシャーの中に、あります。そして、進学する人はその次のステップに行くための準備で大変の中にあるでしょう。留学をしたいと思っている人はその準備もしていかなければならないけれども、このコロナの状況の中でどう進めていったらいいのか、やらなきゃいけないと思うんだけど、何もできないでもう1年が経ってしまったという方も中にはいらっしゃいました。次の一歩を踏み出すのにすっごくエネルギーがいるというのも事実でしょう。私自身も学生時代のことを振り返り、その気持ちというのはとてもよくわかります。学生に限らず、皆さんも 転職活動をしておられる方もいるでしょうし、次の人生のステップを考えておられる方もいらっしゃるでしょう。また今の仕事が大変な状況の方も少なからずいらっしゃいます。その中でどうやって回復していくのか、あるいは仕事をしているわけではないけれども、家庭においてどのような人生を自分は生きていくのか、友達との関係はどうしたらいいのか、子どもたち、家族のメンバー、親たちのことを、あるいは孫たちのことをどうしたらいいのか、皆それぞれの重荷を抱えて生きています。全く問題がなさそうに見えるような人であっても、その人なりの問題を皆抱えています。お金がたくさんある人はそれなりに、お金がたくさんない人はそれなりに、また違った課題を持って私たちは重荷を抱えて人生を生きているわけです。そのような中で自分の人生を考える助けになる事柄、それは人生の時を考えるということです。そういうわけで今日の説教題は、すべてのことには時があるといたしました。そしてコヘレト3章から学んでいきたいと思います。コヘレト3章、先ほど読みした最初の箇所、1節ですけれども、天の下ではすべてに時期があり、すべての出来事に時があるというふうに書かれています。で、これは、時期と訳されていることと、すべてに時期があり、すべてに時がありあると訳されている。時期と時っていうのは実は違う言葉が使われています。だから違うように訳されてるんですが、旧約聖書ヘブライ語で書かれてます。ヘブライ語で調べました。この最初の言葉、すべての事柄に時期があるって、これゼマンという言葉がヘブライ語で使われています。で、ヘブライ語の聖書というのはユダヤ人がいろんなところに分かれて住んで、もうヘブライ語は読めなくなった時に、ギリシャ語に翻訳をされていきました。それを70人訳という、70人で翻訳したら、それが全く全部同じものがピシャッと出来上がったという言い伝えがあるんですけれども、それは言い伝えに過ぎないと思いますけれども、それが70人訳というギリシャ語で書かれた旧約聖書です。それも見ました。そうしましたら、そのゼマンという言葉はクロノスというふうに訳されて、いました。今日は3つのことを話をしていきたいと思いますが、そのゼマン、これ英語で言う、大体辞書は英語を使いますけれども、アポインテッドタイムとかシーズンとか訳されています。で、この最初の一節だけは英語の訳も入れてきました。For everything there is a season と書かれてますね。シーズンがある。And a time for every matter under heaven と書かれてます。シーズンと訳されているのはこのゼマンという言葉。ギリシャ語ではクロノスというふうに訳されている言葉。クロノスというのは腕時計でクロノグラフというのがあります。クロノグラフというのはそこから取られているんですが、ストップウォッチがついてる腕時計って大体クロノグラフと言うと思うんですけども、客観的な時、同じように流れる時、それをクロノスというふうに言います。で、ギリシャ語で訳されてるこの全ての出来事に時がある、それはカイロスと訳されていました。で、ギリシャ語での言葉はエトという言葉です。で、これは特別な時というふうに訳される、導いてる時、そういうふうに訳される言葉です。それらのことを念頭に置きながら、今日3つのことをお話をしていきます。第1番目は、すべての事柄に時期があるということを覚えるということです。1番目のポイントを移してくださいますか。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。一節に戻ったので大変だったと思いますが、1番目のポイントは、すべてのことには時期があることを覚えるということです。で、この時期はシーズンというふうに、考えて受け取ってくださった一番わかりやすいと思います。特に今、季節が変わる時期、シーズン、春、夏、秋、冬、変わる時期ですね。ギリシャ語ではこれはクロノスが使われてますが、我々人生の中でその時に学ぶべきものというのはあります。そしてその時に終わらせるべきっていうものもあります。例えば大学 3年生終わりから4年生にかけてであるならば、就職活動、ほとんどの人たちはそれに直面をしていきます。これはもうこの時に直面し、この時に終わらせるものです。で、大学1年生の時には基礎的な事柄を学んでいかなければなりません。ペーパーの書き方、論文の書き方、脚注の付け方、基本的なストラクチャーの作り方、そういった事柄を学んでいかなければなりません。本の読み方、それも学んでいかなければなりません。基礎的な事柄を身につけるのは1年生の時です。そして様々な学生生活、サークル活動、部活動、そういったことも学んでいくでしょう。友達の輪が広がっていく、そういう時期でもあります。2年生になると、それに基づいて、もう少しマチュアな人格になり、自分の関心事が何なのか、それを勉強していくことになっていくでしょう。留学をするのであれば、2年生、あるいは3年生の頃にするのが適切だと思います。青春の時期でなければ学べないことっていうのがあります。青春の時期に学ぶべきことというのはあるわけです。また高校生の時代に学ぶべきこともあります。中学生の時代に学ぶべきだったこともあるでしょう。あるいは小学生の時に。もちろんこの633、あるいはプラス4、6334制というのは人為的に、作ったものですから、特に6334制というのは戦後のアメリカの教育システムの影響を受けて作ったものですから、江戸時代はそういうのはなかったわけですけれども、まあ、ざっくりと言って幼少期、そしてその上にある時期、青年期、その時代に学んでいくことがあり、そして成人したものとして大人として学んでいくものもあります。なので、その明確に何年ということはありませんけれども、その時代に学ばなければならない事柄があります。それがシーズンです。人生におけるそのシーズンの中で、今あなたどの時期にいると思われますか？もしそれを春、夏、秋、冬と例えるなら、春の時期、もう終わってしまいましたね。今年の春、桜が咲いて、大体日本は桜が咲くのが春の時期です。いい時期ですね。鳥が鳴き始めます。そして桜が咲いて、緑が出てきて、それまで枯れたような世界だったものに潤いが生まれてきます。そして風が暖かくなってくる。ああ、もう春だな。みんなそれを感じます。いつから春か、それは分かりません。はっきり言うことはできる。でも、あ、春が来たなっていうのをみんな感じます。そして桜が散っていく。寂しい時期ですね。桜もっとついててほしいと思うんだけど、ああ、雨が降った、桜が散ってしまう。みんなに惜しまれながら、桜は散っていきます。そして葉っぱが出てくる。そして、あったかくなってきます。もうコートはいらなくなる。そして、暑さを覚えるようになってきます。そういう中で、日本の場合は梅雨がやってきます。今、そういう時期でしょう。そして、この梅雨が、まあ、東海まで来てますね。関東地方もすぐ来ると思いますけれども、大体7月の半ばぐらいで、梅雨が終わります。そうすると、もう完全な夏に入っていきます。ギラギラと太陽が照る夏の時期がやってくる。そして7月、8月、9月、そうこうするうちに葉っぱが色づいてゆき、いろんな実が生まれてきます。ブドウが取れ、柿が取れ、秋になっていきます。お米が取れ、収穫の秋になっていきます。そして収穫が終わり、葉っぱが落ち、そしてまた冬を迎えていくわけです。人生の中でも春の時期っていうのはあります。それは幼少期から、そして青年期の時期、特に青年期の時期を指すでしょう。その頃は多くの人たちの助けが必要です。基礎的な事柄を学ばなければなりません。読み書きができなければならない。文章、漢字もそうですね。日本語もそう。できるならば、それに加えて一つの外国語、あるいは二つの外国語を学んでいく時期です。 新しいものを受け取ることができる脳としても、そういう時期です。その時に学ぶべき基礎的な技術、事柄というのがあります。その時じゃないと学べない。一番典型的なものは音感です。絶対音感っていうのは4歳までに、身につけなければもう一生身につかないというふうに言われています。4歳までに音楽教育をきちんと受けたならば、その音が、そのチューンが何なのか、A なのか、B フラットなのか、それは分かるようになると言われています。年を取ってからではそれはもう身につくことはありません。そういうのを身につける。基礎的な学力を身につける。基礎的な文献を読む、古典を読む。集中して勉強する時期です。それが土台になっていきます。体力で言うならば、基礎的な筋肉が身につくことができ、走り方だとか、運動の仕方だとか、ストレッチの仕方だとか、そういったもの、基礎体力を身につけていく時期です。友達と仲良くすることを学んでいく時期でもあります。そして学校教育が終わった頃に、それは中学まで日本義務教育ですけど、ほとんどの人は高校まで行かれます。大学に行く人も半分くらいはいますけれども、学校教育が終わってから社会に出ていきます。社会に出る準備をするのが学校教育です。そしてまだ若い、いわばまだ青い、よく分かってない、生意気な時期です、その頃というのは。もっと生意気なのは学生で、さらに生意気に、今は分かりませんけど、私たちの時代は高校生ってのはすごく生意気だったと思います。自分自身も振り返ってみて。よく分かってないんだけれども、でも力はありますし、体力もあるし、熱い情熱もあるし、突破していこうとする強い思いもあります。それで夏の時期になっていくと思います。社会に出ていき、いろんなことをやってみたい。いろんなことを経験してみたい。外国にも行ってみたい。自分の可能性を試してみたい。いろんな人に会いたい。教えてもらいたい。そういう時期ですね。夏の時期。花で言うならば、それこそひまわりのような花を咲かすというイメージではないでしょうか。もし春が野の花、あるいは桜のような花であるなら、夏の時期はひまわりですね。ギラギラした太陽の中で大きな和の花をつけていく時期だと思います。徹夜もするでしょう、きっと。ガンガン進んでいくことができる。それが夏の時期です。そして秋を迎えていきます。30代後半ぐらいからでしょうか。あるいは40代。だんだん、あら、ちょっと見えにくくなってきた。あれ、おかしいな。どうしたんだろうっていうふうになると、老眼が始まっていったりします。そして、で読むときにこうやって読んだりとかし始めると、まあ、人間25歳まで成長していくんですね。生物学的に言うと。で、そこから老化が始まっていくんですけれども、まあ、秋口っていうのは40代くらいですかね。時代によっても違います。サザエさんの時代。サザエさんの波平さんは、なんと、私、今の私よりも年下だと言われています。言われています。他の人が言ってるわけではないんですけれども、あの時代は定年が55歳だったので、波平さんは55歳以下ということに、なるわけです。もう波平さんおじいさんという感じですけれども、今は寿命が伸びていますから、皆さん私を見てもおじいさんだとは思わないと思いますが、私も思っていませんけれども、まあ秋の時期でしょうか、夏の終わりから秋ぐらいではないかと思います。この時代に身をつけることができるかどうかというのは、春の時代、そして夏の時代にどんな生き方をしてきたかによって決まってきます。春にしっかりと種をまき、夏にそれがしっかりと育っていく人は、秋が来た時に豊かな実を結ぶことができます。それは仕事の面においても、人間関係においても、経済的な事柄においても、人格的な事柄においても、秋というのは実を結んでいくべき時期なんです。 その時に学んでいかなければならない、あるいはその時に経験していくべき事柄があるということです。そして体力が弱っていき、冬を迎えていきます。私たちは悲しいことですが、すべて死を迎えます。木が枯れていくように、人間も枯れていきます。そして弱っていき、活動が少なくなっていき、そして最後の日を迎えていきます。そのことを日本ではそんな縁起でもないとか言って話さない傾向があるんですけれども、例えば、癌になっても本人には伝えちゃいけないとか、そういう文化がありましたけど、かつて今はそうじゃないと思いますけど、縁起でもないではなくて、それを見据えて、じゃあ今どう生きるのか、そういうことを考えるということです。だから、あなたの人生の今のシーズンはどこでしょうか？そしてそのシーズンの中でやるべきことがあるんだということを覚えるということです。今、先延ばしにしない。戻ることはできません。だからできるのは、ちゃんと今やるか、先延ばしにしてしまうかのどちらか。先延ばしというのはね、良くないです。今の時期がどういう時期なのか、人生の中で。そして今何をすべきなのかということを考えるということ。それをしていきましょう。就職活動大変だと思います。本当に。もう30社以上アプライして全部断られるということも珍しくはありません、実際には。そうするとどう感じるか、ああ、私のことなんか必要とされてない、私なんか技能が身についてない、もう試験のこの英語のこれもダメだし、そのなんとかの点数も足らないし、入社試験でも、ああ、もう全然ダメとか思って、で、へこみます。でも、ちょっと次をやるのはきつい。で、他のことに逃げます。ゲームをやったりとか、あるいは趣味に行ったりとか、ちょっとこれ、もう一年ゆっくりめにしようかとか、逃げます。逃げないでください。逃げるのは正しい生き方ではありません。逃げるのは、逃げるのは必要な場合もあるんですよ。キリスト教は、死ぬまでそこに留まって何かしなさいという教えではありません、実は。イエス様は福音を述べ伝えなさいと言われました。福音を述べ伝えたその人たちが受け入れないならば、足の塵を払い落として次の町に行きなさいというふうに言われた。だから死ぬまでそこに留まって、死ぬまでその人たちに福音を述べ伝えなさいというんではないんです。足の塵を払い落として次の町に行けばいいんです。そして敵が襲ってきた時に死ぬまでそこで戦うというんじゃなくて、それ逃げていいんです。誘惑が来た時に誘惑と私は立ち向かうというんじゃなくて、誘惑から逃げて他のことをする。それはいいんです。むしろその方が進められてるでしょう。だけどやらなきゃいけないことがはっきり分かっている時に、自分もそれ分かっている時には逃げないということです。イエス様は十字架が御父によって示された時に、決して逃げることはされませんでした。それをしっかりと受け止められ担い抜かれました。私たちは人生のステージの中で、シーズンの中で、自分が今何をすべきか、それが分かっている時には逃げないことです。で、それをきちんとやっていくことです。2番目いきましょう。2番目のポイント。すべての出来事に時がある。その時を捉える。英語でも書いてきます。Respond, for there is a time for every matter. すべての出来事には時がある。これが、さっきギリシャ語で言うと、カイロス。もうその特別な時という意味に訳されている言葉です。さっきはシーズンがあるということでした。それぞれにシーズンがある。そのシーズンの中で、特別な時があるということです。その時を捉えなければならない。もちろん、気をつけなければなりません。セールスマンの人は、今だけ50%オフです。すぐに電話をくださいとか、そういうふうに言います。それに乗ってはいけません。それは冷静によく考える必要があります。そうなの、じゃあもう今買いますとか言って、すごかったりとか、そういうことはしないでください。しかし、その瞬間、その瞬間につかむべき事柄があるということです。西洋のことわざに、キリスト教のことわざではありませんが、幸福の女神に 後ろ髪はないというのがあります。幸福の女神というのは向こうからこうやってくるわけですね。やってきて、あ、どうしようかな、良さそうだな、どうしようかな、ちょっと考えて、じゃあやってみようかと思って掴もうとしたら、もう後ろ髪ないから行ってしまってる。来た時に捉えなければならないということです。タイミングというのがあります。人生の中ではタイミングというのは実はすっごく大切です。一番わかりやすいのはお笑い芸人ですね。お笑いというのはタイミングをずらしたら面白くありません。その時、そのことが言われてパンと反応できる人が面白い人です。タイミング、あ、ちょっとさっきの話なんですけど、さっき5分ぐらい前の話なんですけど、戻れないですね。その場面でパンと反応しなければならない。タイミングというのは重要なんです。政治も政治家もタイミングっていうのがあります。対話してて、討論してて、ちょっと待ってて、止めなきゃいけない時っていうのはあります。まあ、説教の中であんま政治のことを話すのは適切でないとも思いますが、人道的な観点から日本は台湾に対してアストラゼネカのワクチンを送りました。あれは素晴らしい判断だったと私は思っています。とてもいいタイミングで、友好国である台湾にワクチンを送った。アストラゼネカしか台湾では認可されていないということです、報道によりますと。台湾という国は2000万ちょっとしかいない人口、大きい国ではありません。だけど東日本大震災の時にいくらだったでしょうか、250億ぐらいの献金をすぐに送ってくれた国であり、去年マスクがなかった時に200万枚だったでしょうか、ジャンボ Z 2機でマスクを、医療用マスクを送ってくれた国が困っている時に、日本はアストラゼネカ承認されてますけれども、ちょっといろいろありますし、必要とされているものを送った。これはタイミングとして珍しく日本政府としては素晴らしいものだったと思いました。野球にしてもシーズンってありますね。今シーズンはっていうふうに言います。だから野球選手は今シーズンの中で今日の試合があり、この打席があるわけです。で、今どのシーズンかを覚える。その中で今日の試合、そして今来たボールをどう打つかということ、それがこの時を捉えるということです。球が来た時に、その球はもう一生の中でもう二度とないボールです。それをどう打つか、その準備をしておく必要があるわけです。野球選手で言うならば、もっと長いシーズン、まあ、あれでしょう。例えば、小学校時代に野球をし、中学校時代、高校時代、甲子園を目指し、あるいは大学野球をやったり、プロに行く人もいるでしょう。あるいは途中、中学までやって草野球を楽しむという場合もあるでしょう。そのシーズン、そのシーズン、やるべき練習、キャッチボール、フォームの作り方、トスバッティングの仕方っていうのはあります。それ一番目のポイントでの、そのシーズンを覚えること。でも、今日のこの試合で、どう自分はボールに向かっていくのか、それこの時なんですね。その時を捉えなければなります。皆さんにとっての今の時、今どういう問題に直面しておられるでしょうか。新型コロナのゆえにお店が休業になっておられた方々もいらっしゃいます。学校に行くことができない方もいらっしゃいます。そのあなたが今日この日、2021年6月6日の時をどう捉えるか、自分として。それを考えていただきたいのです。ここに一枚の、言葉、祈りがあります。聖フランシスコ・サレジオという方が書かれた言葉ですが、こう記されています。今日という日、私の過去、それが私を悩ますことはもはやない。それはすでに神の慈しみのうちにある。私の将来、それが私を悩ますことはいまだない。それはまだ神の摂理のうちにある。私が心がけねばならないのは、今、ここ、今日という日。しかし、それも神の恵みのうちにあり、私が自分の良き意志をお捧げすることにかかっている。 今までもう自分は失敗したからもうダメだと思う必要はありません。今のあなたのシーズンの中で今そして今日を神様にお捧げするんです。それがどうしていいかわからなくても、神様、私は自分をあなたにお捧げします。自分の思いを、もうある方にとっては人生の後半かもしれない、もう大したことができないと思ってるかもしれない、だけど神様、今日の最も良いものをあなたにお捧げしたいんです。用いてください。あなたに今日の日を捧げしますという思いで生きるときに、あなたは美しく用いられるのです、神様によって。明日どうしようか、来年どうしようか、まだそれは起こっていません。だからその準備はしたらいいでしょう。だけど一番大切なのは今日この日、今この時、ここにおいて自分を神にお捧げするということです。それしかできないし、それがすべきことです。まだ明日は来てない。過去は変えることはできない。我々が変えることができること、我々が生きているのは今、今日、ここという瞬間なんです。この瞬間に来ているボールをどう打つか、来たボールにどう飛びついていくか、丁寧に大切に、でも精一杯応答するということ、それが私たちに大切なことなんです。3番目、最後です。謙虚であるということの大切さです。コヘレトの言葉の今日読みした言葉11節最後のところですけど、神はすべてを時にかなって麗しく作り、永遠を人の心に与えた。だが神の行った技を人は初めから終わりまで見極めることはできないとあります。これね、麗しいっていう、ギリシャ語にはむしろ適切っていう意味の言葉がここで使われてるんですけど、ヘブライ語にもその意味あるんですが、ヘブライ語には明らかに美しいというニュアンスがある言葉が使われています。すべてを時にかなって美しく麗しく作ったっていうのはいい訳だと思います。新改訳では神のなさることはすべて時にかなって美しいというふうに訳されていた。私その訳も好きなんですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい、それはその時自分が来たボールを一生懸命打とうとしている時にはわからないんです、そこまでは。だけど後から振り返った時に、あ、こんなに美しく全てを神は整えてくださったんだというのが見えてくるんですね。次のスライド出してくださいます。タペストリーです。タペストリーのには表と裏があります。スライドの次を出してみてくださるでしょうか。はい、ありがとうございます。右側がこれ、あの完成図っていうか表に出てるところで、左側が裏側なんですね。我々はいわば裏側にいます。だから何が何だかよくわからない。大体の形はそこそこ見えるかもしれないけど、ぐちゃぐちゃに見えます。だけど後で振り返った時にタペストリーの右側が見える。なんと神はすべてのことを、我々の失敗も含めて、弱さも含めて、ダメだったことも含めて、美しく整えてくださっているのか。それがね、後でわかるんですね。このコヘレトちょっとね、虚しさみたいなニュアンスもあるんですけれども、神は人の心に永遠を思う思いを与えてくださいました。だから私たちは愛する人と永遠に一緒にいたいと思うし、自分の大切な人、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん亡くなるときに泣きます。なぜ泣くのか、もう一緒にいられないと思うから。あんなに楽しかった素晴らしい時を一緒に過ごしたのに、もう一緒にいられないと思うから泣くんです。そして永遠に一緒にいたいとも、愛する人とは。そういう思いがあるんです、人には。有限であるにもかかわらず、永遠を思う 思いを与えてくださった。それは永遠である神が私たちを作られたから、その思いが私たちのうちにあり、私たちは永遠に神と共に生きるように作られているんです。私たちは永遠に愛する人と共に生きるように作られているんです。それが我々の中にあるんですね。永遠を思う心を与えてくださった。だけど神がなさった技を最初から最後まで全部見極めることはできません。私たちの平均寿命は今日本人男性で81歳、女性が88歳くらいです。とても有限です。だけど永遠を思う思いがある。作られたものであるという謙虚さを私たちは持たなければなりません。生まれる時があり死ぬ時があるというふうに書かれていました。もうそこからして我々の有限性です。2節、生まれるに時があり死ぬに時がある。有名な芸能人の方々が亡くなられるたびに、あんな全盛期素晴らしい時を過ごされた方も亡くなったんだなということを感じることがあります。生まれるに時があり死ぬに時があります。その間の中でシーズンがあります。そのシーズンの今どこにいるかを考えましょう。そして今日というこの日があなたに与えられた時です。あなたに来たボールを打ってください。見逃しの三振をしないでください。空振りでもいいから打ってください。そして来た飛んできたボールに飛びついて取ってください。丁寧に取ってください。そして最もいい応答をしていきましょう。謙虚に、神に与えられた時を大切に、そして愛である神が私たちを包んでいてくださることを覚え、謙虚に今日のこの日を生きていきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。すべてのものにはシーズンがあり、すべての事柄には時がある。私たちは永遠を思う思いが与えられており、しかし私たちは有限です。しかし私たちはあなたの愛のうちに守られており、生涯を終えた後あなたと共に永遠を過ごすように願われていることを覚えます。どうか今日今この時あなたに良き応答をさせてください。あなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を自分のように愛することができますように。救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。